自分色の人生 with 彩子。今日はゲストインタビューがこれから始まるんですが、どうぞ。
久しぶりです。ジム&バーパンプ屋のケンちゃんです。ありがとうございます。今日はですね、これ僕からの提案なんですけど、
はい、
彩子さんの人生が面白すぎると思ったんで。
そうですよね。
あの前ね、僕にたくさんインタビューしてくれたんですけど、はいはいはい、いやいや彩子さんに僕インタビューしたいわってなって、ね、今日はね逆インタビューします。
そうなんですよ。もうあの私いつもねインタビューしてる方なんですけども、はい、インタビューされる方に今日は来ました。
よし、
お願いいたします。
面白い人生を送っていらっしゃいますね。
はい、はい、なかなかなもんですよね。
一番聞きたいなって思ってるのが、
はい、
北海道で長くお住まいやった
んですよね。そうなんですよ、はい、
お子さんが4人いらっしゃって、
はい、
で若干プライベートなこと入るんですけど、
はいはい、
旦那さん逃げちゃって。
そうなんですよね。
要はお子さんがまだ学生4人いるのに、うん、好み一つで、
それであの負債もありました。
負債もあって、
はい、
これ結構人生のターニングポイントになってるんじゃないですか。
いやー、まさかね、そんなことが起こるなんて、
ね、
もう予想だにもしなかったんですけど、やっぱりちょっと匂いはありましたね。
なるほど。でこの時代に何か生成術と出会って、うんうんうんうん、何か参考にしたっていう。
そうなんですよ。
でもこのタイミングになんか今の彩子さんの何かエッセンスが集約されてる感じがするんですよね。
そうですね。
ね、すごいですよね。
実はあの周りにあんまりこう相談するところがなくて。
なるほど。
で、まあ、神戸とかはいっぱい人がいるじゃないですか。うんうんうん、北海道人口密度が低いので、うんうんうん、私の周りにもそんなにあの友達もいないし、うんうんうん、で今のように行政が発達しているわけでもないので、もう明日どうしたらいいんかわからないっていう、そのもう危機状態の時にやっぱりもう何かつてで占いの先生とこう行ったりしてましたね。
やっぱり精神的な支えになったところがある。
いや、支えもない、もう崖っぷちですからね。支えというよりかもう決断どうしていこうか、明日どうする、明日どうするみたいな、う
ん、なんかさっき仕事の話出たからなんですけど、はいはい、うん、そのご離婚されたタイミングで、うんうんうん、まあ、いわゆる OL さんですかね、面接とかをたくさんするお仕事を結構長くやってた、はいはい、
その前に、その前にそのどういうんですかね、やっぱり北海道って仕事がないので、
はいはいはい、
あのなんか苦しい仕事、内職やったり、
あ、まあ、いろいろ
ね、いろんな仕事をしたんですけど、まあ、お葬儀の仕事も
して、
お葬儀の仕事で体むちゃくちゃ壊してしまって。
なるほど。
それで
その後に面接官を長くやる。
そうなんです。
すみません、まあ、お寺っていうのは何を。
あ、やっぱりね、私生まれながらに神社仏閣とは縁があって、親戚がお寺やったりするんですけどね。
なる
ほど。まあまあ札幌ですごい困ってるじゃないですか、うん、そしたらオカルトみたいなねところから。
なるほど。
前世が悪いとかなんとかっていうようなそういうことでアドバイスしてくれるような人にも出会って、まあ、宗教もねいっぱい誘われましたけど、その時になんかそういう修行関係、
確かアムウェイもやってたみたいなね。
アムウェイはまあ元のね旦那さんの仕事でしたけど、まあいろんな仕事してて。
そうですね、うん、まとめるとすごいですよね。葬儀屋さんやって、まあ、内職もやって、面接官もやって、アムウェイもやって、うん、お寺もやって、で今幼稚園の
先生、
先生もやって、で星占いもやっ て、今配信業してる。
そうそう、
どないなってるんですか。
そうまあでもその時その時必要やった出会いかもしれないなとは思うんですけど、まあ、普通の事務員さんでずっとそこにいるっていうことが多分できなかったやと思います。
なるほど、
うん、
この中で一番、まあ、人生振り返って、うんうんうん、一番大変やったなって思うことはやっぱりお子さんが学生時代で旦那さんがいなくなってしまって
札幌でね、
なるほどなるほど、その時代が一番辛
い大変だったんです。はい、
やっぱお子さんのね、うん、存在が大きいですよね。
そうです ね,
ね, そ,
うです
ね、そこに手を抜くわけにはいかないし、
そうなんですよ、もう自分で勝手にやってねとも言えないし、うん、はい、それはすごい大変でしたけど、まあ、子供の協力もあったと思います。
そうですね、うん、あの高校生とかなってくれたらね、うん、手伝うよとか全然してくれますしね、
そんな感じですかね、まあ、いろんな面白いことはいっぱいありましたけどね。
で今先生術やってらっしゃるのは、うん、やっぱその時の経験を思い出して、うん、よし勉強しようみたいな。
いやね、私占い師の先生に見てもらったらもうボロボロなんですよ。
ボロボロな時期があるとかじゃなくて、
いやもう全部がボロボロ、
人生全部ボロボロ、
ボロボロ
僕占いって幸せをどちらかというと与えてくれて自信をつけてもらうってイメージがあるんですけど、あやこさん
もう座るなりボロボロですよ。
あ、ボロボロですね
っていう、 あなたのその話し方が男性をダメにするとか、62歳からお金入ってこうへんとか、もうかなりボロボロです。
ボロボロ、
ボロボロなんですよ、
はい、
で私ねそんなこと聞きに行ってないね、もう明日からどうしたらいいかっていうのは聞きに行きたくて行ってるけ ど, るど、もうみんなボロボロボロボロばっかりで、それで、はい、あの自分であの、まあ、それでもまだ何かこうあのそこにつながるものがあるかもしれないから、でカウンセリングの勉強もしたりコーチングの勉強も実はしたんですよ、
はいはいはいはい、
だけどすぐのものにならないで、明日困ってるのにカウンセリング行ってられないんですよ。
そうです
ね、そうなんですよ、はい、それくらい困ってたんで、
はあはあはあ、
だからやっぱり私は西洋先生陣に行ったんですけど、もうあのそういうボロボロのことを言われる占い師じゃなくて、やっぱり先につながる何かアドバイスができる占いの勉強をもうじゃあ自分でやろうと、
うんうん、
もう人に聞かんと。
なるほど、
うん、
はいはいはい、で今の、うん、まあ、生成術の
でいうか西洋先生術、星占いってあんまり教えてないんですよ、やっぱり難しいんですよ、まあ、あのよく言われるんだけど占いの中で一番難しいと言われるんですね、もう学問なのであれは。
占いに難易度があるんですね。
ありますあります、よく占い統計学って言われるんですけど、統計学じゃないです、はいはい、もう天文学、数学、あとあの哲学ですよね、この3つを融合したものが西洋先生術なので、もうやっぱり星の位置を見ながら角度決めて、どんな風なあの今どんな状態であなたはどうだからどうし、どうっていうような。
そうですよね、今ね言いたかったんですけど、うん、あなたボロボロだよだけじゃなくて、うん、ボロボロだからこそこういう風にしたら回避できるようまでしてほしいですよね。
だからそこをやっぱり私があの神戸に帰ってきていろんなちょっとことがあって、またあの紹介してもらった先生が人生変わるよって言ったんですよ、その先生がね、でその先生は西洋先生術の先生やったんですけど、変わるよって言ったら、まあ、私一日でも早く帰りたいんで、ボロボロなんで。
あ、でもそうすごいですね、あの要は回避ができるんですね、あの占いをしていただいて、であなたはこの先あんまり良くないよ、だからこういう行動を心がけてください的な感じで、うん、結構アドバイスをいただける
というより、まあ、その先生がすっごくいい運持っててもあのホームレスはいます。
なるほど。
すごい厳しい運持ってても社長さんいっぱいいます。
なるほど。
どっちの社長さんの方がいいですかって聞かれたら、そりゃいろんな経験して
確かに
あのいろんなことを乗り越えられた社長さんの方がいいって誰でも思いますよね。ということは自分の持ってるものから発展できるんやなって思ったんですよ。そしたら自分のことを知るのが一番必要じゃないですか。で自分はまあこういうこと持ってる、こういうこと持ってる、あこういうこと持ってる、 あの先生があなたの口をが災いやって言っても、私は結構ストレートに言う癖があるかなとか、それでその言葉であの傷ついてるかもしれないとか。
そうですよね、うん、
なのでそれで自分のことを知って じゃあ今の時代はどんな時代かっていうところから照らし合わせて自分でプロデュースしていくっていうのが西洋占星術です。
すごい。なんか僕のイメージなんですけど、まあ、カードとかピッて引いて、うん、あなたは今月はいいですよとかってイメージじゃなくて、
う
ん、ちゃんとこう対話してカウンセリングしてトータルで提案というかするんですね。
そうです。そうです。そうです。それがホロスコープ使うんですけど、まあ、カードはあれはタロットカード私も使いますけど、あれは星占いのホロスコープをカードにしたもので、あれは近々のことしか占えません。
へ、
近々のことで、あれも紀元前からあるんですよ。
紀元前、
はい、
すごいですね。
あの、もともとは貴族がやっぱりこうトランプみたいな感じで遊んでたのを今の形になったんだけど、あのジプシーが持って歩いてたんですよ。ジプシーっていろんな国あの渡り歩くじゃないですか。その地方地方の天候を占ったり作物の出来を占ったりして、それで物々交換してたっていうので、タロットカードはお守り代わりにもなるっていうぐらい。
ちなみに筋トレも紀元前からあったんですよ。
あ、すごい、
まあ、全然話が変わってしまった
んですけど、いいですね。
何ピラミすごい歴史が深い。
ピラミッド作る時に筋トレ行った。
多分ピラミッド作ってる人ムキムキやったんでしょうね、うん、多分ね。
あのピラミッド作ったのも専用占星術師ですよ。
え、あ、でもそっか、星か。
そう、
なんか星と関係性があるんですよね、ピラミッドの位置ってね。
そうなんです。
え、やば。
大概の哲学者は占星術師です。
へー、
もうそれ聞いた私もうゾクゾクしたんですよ。もう
なんかこれもっと流行ってほしいですよね。
そうなんですよ、
ね、今度よろしくお願いしますね。まだ実は僕
そう
お受けしたことなくて。
そうなんですよ。だからね、もうただ星占いって言ったら可愛らしいイメージありますけど、
確かに確かに、
ものすごい深いし、
確かに
やっぱりね、一生かけてやる哲学なので、だから、うん、生まれた瞬間決まってるけど、あなたはどう生きますかです、今世は。
はははは、
それがテーマですね。
占いレベル100って感じがしますね。
そうですね。だから一番難しいし、
すごい、
あの哲学者が扱うもんなんですよ。
楽しみになってきました。
でしょ。
よろしくお願いします。
はい、
あの次回また予
約するので。はいはい、わかりました。
あれですよね、誕生日と生まれた時間が大事、
はい、時間と場所ですね。
ああ、そうかそうか、時間と場所、生まれた日はそんなに
重要じゃない。いやいや、もうあのね、その何年の何月何日何時どこで生まれたかで、もうその10個の惑星があるじゃないですか、太陽ね、月、そこがどこの位置がいるかってもう全部出てるんですよ、天文歴があって。
これね、結構極論になっちゃうんですけど、
うん、
双子で生まれてきたんだ、うん、同じような結果が出るという。
そこなんですよね。みんな聞かれます、同じ学年やったら一緒やんか
とか。ちょっと極論ですけどね、これね、うん、
で生まれた場所は明石の四五線からですよ、やっぱり。あの、
なんか明石の
四五線あるじゃないですか、太あの、はいはいはい、経度緯度の、
うん、そうそう、ね、
はい、
あの言葉が出て
こないんですけど、そうです。天文ね、天文のなんかプラネタリウムがあるところが明石の四五線ですよね、
はいはいはい、
だから北海道で生まれたとか九州で生まれたやったら明石の四五線から自分の経度と緯度がどれぐらいの誤差があるかっていうことを見るためにいるんです、生まれた場所が。
場所、
うん、それとさっきの同じ双子やったり、まあ、双子が一番分かりやすいかな。
そうですよね、
双子が生まれました、まあ何分かで生まれて、まあ、
ちょっと
ずれて、
ほんのり同時は無理ですもんね。
がっつり違う可能性もあるけど、まあ、近かったとなったら親の環境なんですよ。今度
親
がどんな親でその家庭で育つかっていうのがすごく大きな問題で、私よく例え話に言う、お兄ちゃんは野球したい、
なるほど、
次男がサッカーしたい、まあ、ある親はお兄ちゃんが野球やったからお前も野球やれっていう親のパターン、
なるほど、
でもう一人はお兄ちゃんは野球やりたい、僕サッカーやりたい、ええやないか、野球とサッカー、もうこれ全然違います
よ、まあ、それ変わってきますよね。
それとかお家がお商売ずっとやってるお家であったらそのパターンやし、あのなんか学校の先生ばっかりのうちやったらお前は学校の先生なれの時代やし、だから最終的にはやっぱり親の育て方とか家の環境、
なるほど、トータルで、
そうです、
ね、生成術でそういう人生かもよとはあるけど、
う
ん、その後の後にどういう人生になっていくか、
そうですね、
まあ、他者のなんかどういう環境かで大きく、
そうですそうです、
僕の占いのイメージと違う。
そうなんですよ、だからね、みんな占いって当てる当てるとか、この
そうなんですよ、
当てるとか当たるでとか言って、そんな問題じゃないんですよ、もう。
あ、すごい、
もう自分で当ててくださいって感じですね。
なるほどなるほど。 もうイメージめっちゃ変わりましたね。
でしょ。それをずっと5年やり始めてもう十何年になるかな。だけどなかなか理解できしてもらえなくて。
僕してなかったですからね。
でしょ。
はい。ラッキーカラーは赤みたいなイメージですからね、僕の占いのイメージは。
そんなもんでどないになるんやっていう感じですけどね。でも、あの西洋占星術はそういうところで、占いの一番ベースは西洋占星術の
紀元前からね、う
ん、そこからマヤ暦とかなんか他の中国とかが独自のまた占いのスタイルを作ってきてるので、基礎で日本では平安時代にもあのホロスコープが発見されてるので。平安時代のお姫様、あなたいて座とか言って言ってたんですかね、あなたお牛だとか言ってたんかな。
まあ、どうしても日本って遅くなりますよね、その歴史的な、ね、はい、
でもあの明治とかじゃないです、平安時代ですから。
はははは、なるほどなるほどね、う
ん、まあ、そんなこんなで、はい、自分 の, あのことをまず知ることが一番やと思ったの
で勉強され
勉強しました。
でこれをまあ広めたいという
か、これはで私はすごい あなたもなんか今世はねもうアウトみたいな感じで言われてたけど
めちゃくちゃそうね、もうちょっと言い方あるやろ、
うん、いやもうほんまにそうでした、
ボロボロでした、
ね、もう諦めてくださいみたいな感じで言われたけど星の位置が変わったら必ずやっぱり上向きの時は絶対来るので、
はいはい、
その時に何をやるかっていう未来型やと思ったから習ったんです、はいはいはい、勉強しようと思ったんです。
いいですよね、はい、現実的ですよね、
はい、そうなんです、そうなんです。だからまあ私もあの少しずつあの広めていったり、あのそれを利用してもらいたいと思って、なんかあの 草の根運動みたいにやってますけど、まあそんな感じで、あの大変な時もいろいろあの参考書にしながら乗り越えてきました。
で今があると、
うんうんうんうん、
なんか今までねたくさんのなんか生成術やってこられたと思うんですけど、はい、お客様に対して、
はい、
なんかそれで結構人生良くなったわとかお客様のお声とかってやっぱあったりします？
あのねキンキンでね、今ちょっとあのタロット教室もちょっとあのリクエストがあって始めて、そこに来てくださってるお客様いるんですけど、あのそのお客様がもう本当にあの時点で、まあ、私がちょっとこうしたらどうですかっていうことをやっていただいてから、ものすごくおじのもう大変革です、いい風に。それ もう鉄のドアが閉まっているちょっと空いた隙間に、まあ、私がちょっとこれやったらどうですか、これやったらどうですかっていうことをパパパッとやって、で完成したとさらにそのシャッターがダンと閉まった感じ。
そのあれやったらどうですかっていうアドバイスって、うんうん、どれぐらいまで具体的なことなんですかね。
ね、まあ、あのお家に関係することだったので、ご相談も他の占いの方にやられたみたいなんですけど、うん、その方はちょっと可能性ないですよって言われて、でも私はあの、まあ、それこそ面接官とかやってたので、
確かに
あの
何年でしたっけ、20年とか、
そうそう相談する、うん、まあ、あの受け皿は広いですけど、答え出していってやっぱり責任があるので、現実にバーッと近づけていくんですよ、私のやり方は。なのであのこういう方に相談されたらどうですかっていうアドバイスをして、それもいつですかって言ったらもうすぐの方がいいって私は思ったので、はははそしたらそこからバーッと行き出したんですよ。
へ
ー、もうありえないことが割とどんどんどんとうまくいかれて、その方がいつもなんか私のことをもうあの時って言って皆さんに言ってくださるので、だけどもうすごい努力はされました。
あ、そんな感じ、
ね、もう絶対です、もうすごい努力されました。もう本当にこれがあのうまくいくんかなと思って、私があのセッションした時に全部ノートに細かく書いて、寝る前にいつもこう見ながら、あ、これ言ってもらったからこれ頑張ろうっていつもそのノートを見ながら頑張ってましたって言ってたけど、それくらいですもん。
でも人生がもう好転して、
あのお家のことですごく よくなられましたね。
へえ、すごい、なんかアドバイザーみたいな感じですよね、先生。
まあそれがあの私20年もやっぱり
面接官
やってて、それもやっぱり笑いが止まらない人は来ないので、私の前にはみんな仕事なくした人が来るじゃないですか。
そっか、 そうですよね。休職中の方ばっかりです
よね。そうなんですよ。
そっかそっかそっかそっか。
そしたら私その時もあの履歴書はちゃんと生年月日が分かるので、
あ、なるほど、
あ、この人こんな感じ今運気上がってるからちょっとハードル上げるかなとか、この人はこういう言い方した方がいいかなとか。
すごい。
それはすごい使ってました。
へ、
それとか私はあのエンジニアの紹介やったんですけど、はいはいはい、絶対接客に向いてるっていう人がもう来てるんですよ、
はいはいはい、
あのねって喋られませんよってものづくりのとこ行ったらとか絶対接客向いてませんかとか言って、何人も職業替えをアドバイスしましたね。
へ、それはやっぱ生成術の知識を生かして
もうあるし、もう喋ってる感覚です、それは。
なるほどね、
う
ん、なるほどね。
であの面接の時はやっぱり会社の仕事なんで順位も出るしテストもあるし、時間それこそ今日は30分でいいですかとか1時間とかないので、1回20人ぐらいもやったこともあるし、1ヶ月100人ぐらいもやったことがあるんですけど、その時間で結果を出していかないといけないので、入ってきた途端にあ、大体この人こんな感じかなってもう見極めていかないと落ち着かないんですよ、やっぱり。
そういうのも今のね、お互いにつながってるんでしょうね。人を見る目というか、
まあ、見る目というか、あのいい風には見たいんですよ、
うんうんうん、
いい風には見たいけどどうやっても違うやろなっていう人もいるんですよ。だから私とのこうやり取りでお仕事は大体決まりました、行ったら全く人が違ってたとか言ったら私の全部責任になるんで、もう
そうですよね、うん、紹介してすぐに辞めたらダメみたいなやつが確かにありましたよね。
辞めるとか飛ぶっていうレベルですかねそれも私面接の時誰もいないんですよ、人が、
はい、
たった一人の会場で一人でやってるんです。
はあ、そういう感じなんですね。
すごい。で 会社の事業所使う時も他の社員さんはいるけどもう全く仕事が違うので、私をフォローする人は誰もいないんですよね。
でもスーパー面接官です、
ね、いやすごい、あれはもう勉強になりましたね。
すごい。
はい、自分色の人生ウィザー役では次の、この間ちょっとね固い話もあれだったので、
はい、
まあ、ざっくばらんでまたよろしくお願いいたします、
はいはい、じゃあ逆インタビュー、
はい、逆インタビューだったんですね。
やっていきましょうか。
はい、ありがとうございます。
ここまで、
うんうん、
すっごいなんか多彩な、
はい、
まあ、お仕事とか、
はい、
人生送ってらっしゃいますよね、うんうん、今は幼稚園の先生しながら生成術やって、はいはい、配信やって、
し、はい、
まあ、この時点でなんか
そうですね、
どういう流れみたいになるんですけど、
本当にね
まあその前は面接官とか、はい、お葬式、お寺で、そうそう、で聞きたいのがね、幼少期 どんなお子さんやったんですか、
はい、そうなんです
よね。例えば小学生まれから小学校とかその辺、
やっぱりお稽古ごとというか 音楽はすごい好きで、幼稚園の先生がピアノを弾くじゃないですかそしたら
また新しい情報が
幼稚園の先生のピアノの横にへばりついて離れなかったので、はい、幼稚園の先生があのうちの母親にあのピアノをね習わせてあげたらどうですかって言って、
はいはい、
そっからピアノをずっと習ったりあの何でも見たものはやりたくなるんですよ。
へ、
あのお習字とか絵とか、もうそういうお稽古ごとすごく好きだったのと、で母親はあの教育熱心なので
ほうほう
勉強にも無知が入っていました。
スパルタやったんですね
はい、であのこう見えても幼少期はすごく体が弱くて、
へ、
小学校低学年はあんまり行ってないんです。
へ、高学年になると
ちょっと闇抜けしたみたいで
例えば幼少期でこれ一番頑張ってたわって言われたら、
ピアノですね。
ピアノ、
うん、もう私ピアノでちょっとあの将来やっていきたいなと思ってたぐら
い
ずっとピアノ弾いてたので、でピアノ先生もそういうピアノ専門のとこ行きますかって母親に言ってたらしいんですけど、
高校とか大学とか、
いやもう中学ぐらいの時からですね。そしたら母親が、まあ、あの教育 あの3人兄弟なんですけど、そういう芸術関係だけにね行かせるのはちょっと普通のサラリーマンなので、
なる
ほど、あの断ってたみたいなんですよ。それを知らなくて、である日突然もあの私ちょっと目もあんまり良くなくて、
はい、
音符がもう見えなくなってくるんですね。あのちょっと複雑になってきたら黒丸がいっぱいになってきて、
はいはいはい、
あれがこう見えなくなってきて、ちょっと見えないって言ったら途端にもピアノをやめさせられてました。
もうこの先の人生ピアノ必要なしみたいな。
で、あの進学の時もあの幼稚園の先生やったらピアノ弾けるやろって、それですよやっぱり。いや私じゃなくて母親がね、
はいはいはいはい、
っていうぐらいあの新しいもん好きで、なんかあの、まあ、活発で自分がしたいこうしたいっていうこうやったのを、母親はそれは良くないとっていう感じで、あの母親は割とあのどういうんですかね、言うと、うん、どう言ったらいいのかな、そういうなんかあっち行ったりこっち行ったりなんかそれで何をやってるかわからんより、なんか優等生のお嬢さんを目指してたので、幼稚園から就職先まで全部親が決めるところに行きましたが、
なんとなく、まあ、今のね片鱗はあるんですけど、今のこの綾子さんになったのって、うんうんうん、なんか変な質問なんですけど、うん、いつぐらいからこんな感じになったんですか。
あ
なんか変な質問ですけど、
あもうねここはあのちょっとプライベートなことになるんですけど、まあ、あまりにもあの自分の家育て家が厳しかったんですね、
うんうんうん、
私やっぱり結構笑うとかそんな楽しいのが好きやけど、まああの喋っとらんとちゃんと勉強せとか、
昔ながらの
そうそうそうそういう家だったから楽しくないじゃないですか。で、あのまあ音になる人の家は楽しかったんですよ。
そっか。
そう
ぐらいで。
はい。
ははは。
それでまあそういう楽しい家のなんか親戚ができたらいいなと思って。
性質的には大変相性が悪い旦那さん
であって。そうなんですけど、そこの家のなんかあの楽しさに。
やっぱ第一印象はめちゃくちゃ良かったんですね、旦那様は。
いや、ナンパされたんで。
いいですね。お嬢様やったからね、もう大変興味深い男性やったというか。
そうですね。まあそんな。
本当にナンパされたんですか。
そうですよ。まあ、向こうからあのヘイですとか言って電話じゃないですか。ヘイって誰みたいな、なんみたいな。
うん、え、で電話で？
で電話がかかってくるんですよ。ヘイですっていう。
はい。
昔は黒い電話、あれ分かります。今そんなスマホなん
で。そこ若いんです。どうやってその電話番号を。
ああの高校の同級生なんで私。あ
そかそかそか、はいはいはい、そうですね、高校の同級生で、うん、ヘイですって
電話。ヘイですって、ヘイって誰って言って何言ってみたいな感じですか、
ね、今度お茶しようよみたいな。
そうなんかそう。まあまあそういうので楽しいお家やったからいいなとかって思ったの
もあったけど、お子さん4人産んでどっかにぶっ飛んだんですね、旦那さんが。
まあ、就職してからすぐ札幌だったんでね、そっからやっぱりね大変でしたけどね。まあ、あのそれぞれの人生です。それぞれの人生ですね。
やっぱりその例えばタイムマシンがあって、
うんうん、
その頃の自分に会えるとしたら、うん、やっぱやめときってやっぱ言います。
まず調べろと。
なるほど、
はい、
その人の情報という
か、はい、最低調べろと。
なるほど、
はい、
まあ
はい
ね、今悪いようには言ってますけど、その旦那さんがあるからこその今の、
うん、まあ、そうです、そうです、はい、楽しいこともあったし、
全てがダメなわけじゃないですけど、
はいはい、
大変やったでしょう。
まあ大変はすごい大変やったけど、ね、楽しいこともいっぱいあったし、あのいろんな勉強もさせてもらいました。だから、まあ、これだけ勉強できたわけなので、なんか順調やったらこんないろんなことが分かってなかったから、もう全然う、ね、はい、
強烈、
人的にはレベルの低い人間やったと思います。今が高いとは言いませんけど、まあ、一応経験はいろいろしてきたので、すごい楽しい
です、
はい、
であれですね、配信のポッドキャストが5周年、
うんうんうん、そうなんです。
5周年って結構すごいですね。
そうです、本当に頑張りました。
パンプやあのジム&バーよりも長いです。
あ、はいはい、声かけていただいて
で、そうですね、その声をかけていただいてっていう、はい、あのマキシム、
はい、
この配信ではマキシムの存在っていうのはあんまり言ってない。
あ、それは私の番組なので、それはあの言ってないですね。
あんまり、
はい、
でもまあ勧めてくれたのがあの、まあ、マキシムっていうススロボさんの社長さん
ですかね、うんうん、
配信しましょうよと。
まあ、LINE でポッドキャストやらないって書いてあったから、
はいはいはい、
それなんですかって、そこのレベルですよね、はいはい、そんなん知らんやん、知ってました、ね、ポッドキャストって、
ね、ここで見てくれてますけど、マキシムは。で、僕聞きたいのが、
はい、
あのマキシムもナンパみたいな感じ。
いや、まあ、それはどうか分からへんけど、
さっき聞いたのが、
うんうんうん、
電車駅であったって聞いて、はい、
私面接の仕事大阪でしてて、
はいはいはい、
もうくたくたになって帰って時にホームに立ってたら、
はいはい、
この電車は神戸に行きますかって聞かれたので、
それがマキシムや
ったの、はいはいはい、
今のポッドキャストのつながりを持った
マキシムが。そうです、そうです。それで、まあ、あの行きますよって、私も神戸に帰って、
一緒に電車に乗ったよ、
一緒に、私も神戸に帰るんで乗って、で、あの日本語上手ですねとか、
なるほど、
とか、なんか共通の話題があったんですよね、
まあ、ちょっと会話が盛り上がって、
そうですね、で
せっかくやし連絡先交換しようか、はいはい、ってなって、はい、LINE で配信しようよっていう。
あ、それからは何年もありますよ。
あ、結構前の話なんですね。
そうです、
あ、そうか、5年前とかっていう感じじゃなくて、
う
んうん、どれぐらい前の話ですか。
もう8年ぐらいになるんじゃないかな。うんうん、
縁ですよね、これも。
まあ、それもね、あのマキシムはいろんなところに、あのアメリカとかね、うん、いらっしゃるので、なんかアメリカのサンフランシスコのなんかこう、あの写真を送ってくれたり、うん、まあ時々。
マキシムとは相性いいんですか。
社長なんですよ、やっぱり。ここで言いますけど、
社長
は、
社長に向いた人。
いや、社長です、やっぱり。
社長、
社長しか許さへんやろっていうぐらい。
あのマキシムのその生成術的に、
はい、そうです。社長に向いてます。
すごい、そういうことも分かるんですね。
分かります。
で、逆に言うと社長に向いてない人も分かるんですよね。
うん、向いてないから、あの能力がないじゃないんですよ。みんなやっぱりそれなりの役目があるから、この世の中がなってて、ね、だからやっぱり社長に向いてる星ってちゃんとあるんです。で、社長に向いてないっていうよりかは、私はあの2番手3番手なんですよ、
は
あ
は
あ
は
あ、が向いてるので、
ま
あ、だからその社長を盛り上げるっていう意味では、
相性がいいのかもしれない、
まあ、相性っていうかね、やっぱりね、上下関係なんですよ。もう本当にもうバラしますけど、必ず私が1年生やったら3年生。
あ、なるほど、ちょっと上。
3年、必ず 3つ上なんです。
へ、
だからあの一応尊敬させていただいてます。
マキシム良かったですね。
バラしますけど、初めて。
で、ポッドキャスト5年、これってなんか、まあ、質問なんかあれですけど、楽しくできてますか。
あのね、その時やっぱり面接業が失業したんですね、コロナで、
はいはい、あ、そうか、そのタイミング
で、はいはいはい、あのポッドキャスト やらないって、そのポッドキャストなんですかって聞いて、喋るだけって言って書いてあるんですよ。で、その時に家族、マキシムのこと、あの知ってるの、紹介したことあるので、うん、ちょうど長女の夫婦、長女夫婦がいて、うん、
お子様ですね、
はい、長女の旦那さんが SE で、はいはいはい、まあ、パソコンの、ね、はい、ことよく知ってるから、いや、なんかこんなん言ってきてるけどって言って、うん、それなんか費用がかかるかどうか聞いてください、お母さんって言って、
まあね、
なんかね、はいはい、初期費用がいるとか、なんか買ってくれ、ね、何もいらんみたいよとか言って、うん、お母さん失業中でしょ、やってみたらって、それですよ、
まあ。で、始まったのがこれ。
それ
まあ、これも縁ですよね。
何でもご自由にって言われるので、ご自由にって言われる方が結構やっぱり私もなんか頑張ろうっていうタイプやから、やっぱり社長ですわな。
この配信やってて多分大変なこともあったりとか、ね、うん、
ありました、ありました。
楽しいこともそらあるでしょう
けど、はいはい、
うん、なんか井戸国記憶に残ってるなんか思い出とかあったりします。
コロナの時でもやり、コロナになってもやったり。
あ、感染してる状態で配信してるんですね。
あの一人きりなんでね。
そっか。
それとか声が全く出なくなっても やって
継続して、
それでもうこれ声ひどすぎるから、もうあの切ってもらってもいいよとか言ったら、それもあの出してましたね。
はあはあはあ、
あ、1日も休んだことないんです。
なんかある意味人間味があっていいですよね。よくはないか。
で、まあ、条件も、まあ、たくさん聞いてくれる人がいたらたくさんお渡し、ね、お給料弾みましょうということなんで、そうしたらやっぱり頑張るしかないじゃない
です
か。
そうですよね、聞いてくれる方もね、多いし。
だから、まあ、喋ることも自由に任せられたので、それでまた星の勉強はすごい自分でやりました。
なるほどね、ブラッシュアップして、
うん、
え、マキシムからは先生術のことを話してくださいとかそういう提案もなかった？
もう自由にどうぞ。
それも困るな。なんか自由にやっといてみたいな。
そうです。それで視聴が上がったらってものすごいとね。
できることを考えたらやっぱ占い関係が、
そうですね、まあまあそれをなんかこう言ってらっくれたのかなとか思いましたけど。
そう、
もう手探り状態で今まで来ました。
でも5年すごいですね、ここまで継続っていうのはね。
まあまあよく頑張ったと思います。夜中とかもまあ本当にどこでも一人でできるので続いて
ね、
来られたのかもしれないですけどね。
今後このポッドキャストの配信で、
はい、
なんかなんていうかな、目標、今後こんなこともしたいなみたいなのってあったりします？
私結構そういう質問されるんですけど、はい、もうその時その時やっぱりこうひらめいたことに集中してやるタイプなのであんまり、うん、そういうこれっていうよりかは自分が楽しいとか面白いとか思うのが一番って、
思いついたみたいな感じですね。
まあこれ言ったらあ、私これ聞いたら絶対役に立つかなとかあ、これなんか教えてあげたいなとかもうその時のひらめきしかないんですよ。
なるほど。じゃあまあこの感じで継続
して、まあ今のところは で、はい、でまた自分がまた内容をバーッと変えたいなと思ったらガラッと変える可能性もあるし、まあ、そこは任せていただいているので、まあ、ちょっと変わるかもしれませんけどね。
この逆インタビューも結構強烈ですよね、
はい、いいですね。もう本当になんか今日は私言いたいこと本当に話できて
よかったです。
すごい良かったなと思いますね。
メモに、あ、また話が変わるんです
けど、はいはい、
僕のねインタビューメモにサルサスイング、
はい、
これダンスですよね。
ダンス大好きなんです、
ね、これ今も、
はい、
なんか多趣味すぎても意味がわからなくなってきたんですけど、
ね、すっごい落ち込んで、
はい、
もう腰痛が悪化したから、
ほうほうほう、
立ち仕事ができなくなったんですね。歩けなくなって、はいはい、それで面接官の仕事がラッキー、座ってできると思って。
あ、なるほど。かなり前の話ですね。
そうです、そうです。
お子さんが学生卒業したぐらいですか？
そうです、そうです、はいはいはい、で向こうでなんか仕事見つけなあかんしって言った時に、うんうん、もう体が実はもう悪くて、
はい、
幼稚園の仕事とか全くできなかったんですよ。それで
結構力仕事ですもんね、幼稚園っていうのは。
で整形外科に行ったらヘルニアではないと、
うんうんうん、
筋疲労やって、
はいはいはいはい、
で筋疲労をどうやって治したらいいんですかって言ったら、運動とか好きとかが好きですよ、
うんうんうん、
ほんならねもう腰周りのね脂肪もやしね全部筋肉に変えてくださいって言われたんですよ。そこからたまたま家の近所によく公的な機関で成人病のチェックしたらその上にちょっと簡単なジムがあって半年間タダで行けたのでそこでジムがスタートしたんです。
なるほど。
そしたらすっごいそれがストレス発散になったんです。
いいですね、いいですね。
で後にね私お寺の仕事とかして住職さんとかにしゃべるじゃないですか。そしたらねやっぱり2つのことを同時に、
はい、
考えることできないって言うんですよ、
はいはいはいはい、
だから運動してるときは運動しかしてないから運動してなかったら絶対に今の悩みをずっとああでもないこうでもないどうしようかって思ってどんどんどんどん落ちていくからやっぱり運動ってすごくストレス発散になるんですよ。でお寺の住職さんにも言われで整形外科の先生にもそういうなんか心療内科の先生にもストレス発散は自分で動いて汗かいて
結構スッキリしますよね。
で好きな音楽を聴きながらで後でビタミン C 飲んでください。
あ、いいですね。
だからこれが完璧なストレス解って言って何が私ストレス解消法なんかなと思っていろいろなんか自分で調べてみたらやっぱりそのダンス系やったんです。
その話って結構前の話ですよね。
サルさんは神戸に帰ってきてからですね。
で今も継続して、
いやいや、まあ、コロナからやっぱちょっと行けなくなったり、スイングはまたスイングのチームがなんかあの練習始めたのでスイングダンスはちょっとまた行こうか
な。楽しみすぎてマジで意味がわからない。
なんで
ですか。ごめんなさい、スイングってどういうダンス？
スイングダンスです。スイングジャズ、スイングジャズ
曲のジャンルですか？
はい、スイングジャズで踊るスイングダンス。結構飛んだり跳ねたり、
ハードな、
ハードっていうよりかは楽しいっていう感じですね。
ごめんなさい、ディスコって書いてるんですけど。
あ、ディスコも行きました。だから
今ディスコないですよね。
いや結構ありますもん。
今ですか？
やってますよ。
ディスコ、
はい。
クラブじゃなくて？
クラブも行きましたけど、ディスコ今、
ディスコね、
ディスコ復活してます。月世界でもやってます。
あ、そうなん、あ、やってた
でしょ。
やってた、月世界ビル、ディスコ、
はい。
で僕さすがに世代が違いすぎて分かんないんですけど、うん、なんか戦争を振るイメージなんです
よ。いや戦争ないです。
戦争ない。
で私そのね、はい、ディスコとか行ってもう遊びまくってた時に、はい、その時に先生術 の、 あのホロスコープからその年はめちゃめちゃ楽しんだらもう開運っていう年やったんですよ。
それは後から分かった
。いやもうそれは私狙ってますもん。
先生術でこう自分の
そう実験やってますもん。
やってよっしゃディスコ行こうって。
だ楽しいダンス好きやから、ね、そうそうそう、この辺ね。だから DJ さんとか結構あのすごいもう馴染みで、
なるほど、
今も来てくださいって連絡来るぐらい。
神戸で、
神戸です。神戸も泊まってて、
マハラジャ、
マハラジャ、
もじゃあ新神戸の方にものすごいディスコがあったっ。
なんか私その時はちょっと神戸にいなかったんですけど、
ちょっと後か、
もう今はその DJ さんもお年になったので自分の店でとか、
へー、
やってます。あの、この辺の店結構やってますよ。
ディスコ、
はい。踊りに来てくださいってよく言われます。
いいですね、
はい。
クラブじゃないんですよね。
クラブはちょっと、もうクラブはちょっと、まあ、
ディスコ、
ディスコ行きましょうよ。
楽しいですよね。
楽しい。
僕行ったことあるのはもちろんクラブとか、うんうん、まあ、まあ DJ がいるようなちょっと、ね、はいはいはい、音が大きいバーとかで、うん、のはあるんですけど、
うんうん、DJ さんとも結構お友達多いですよ。だから
そうですか。ディスコ行くんですね。
はい、ディスコも行きますし、スイングダンスも踊りますし。
神戸に来てからか。
そうか。だからホロスコープ見ながら自分の今年はこれがテーマ、テーマっていうのを自分で実験しながらやってるんですよ。で、あるあの、まあ、コミュニケーションとかね、あの近距離のことがすごいラッキーっていう年に、あのたまたま東京の美容の関係の友達が静岡にね、
はい、
あのちょっとあの、まあ、コロナ前だったので200坪ぐらい の、 あの大きなホテルの地下で女性が楽しめるような、まあ、イベントごとのみたいなことをやろうと思うけど来るとか言って、女性やったらあの、エステとか、あと何やったかな、まあ、美容とか、
はいはいはい、
あとまあ占いも好きじゃないですか、
うんうん、
来るとか言って言われてると静岡、静岡って誰も知った人もいないし、まあ、
遠いしね、
うん、でもあ今年コミュニケーション近距離がすごいラッキーやったから、あ行きますとか言って半年間毎週日曜日日帰りで行ってました静岡。もちろんあの新幹線代出してもらったからね、
ははは
で、まあ、日当もいただいたんで、
すごい
な。そこからやった東京の先生とか大阪の先生とかそこからすごい広がりましたよ。
あれですね、先生術って自分にも使えるんですね、
うん、もちろんもちろん。
無敵じゃないですか。
無敵やけど、
まあ絶対とまではいかない。
いやいや、テーマはだから世界中一緒です。だから私あのケンさんに今年6月から
言ってましたね、
あの仕事運すごくアップしますよって言って言ったのは、世界中のお石座が、あ、まあ、お石座って、
は
あ
は
あ
は
あ、同じ星座の方がテーマです。それをどう使うかですよ、やっぱり。
そうですよね、
うん、
でそれが自分自身にも適用できる
から。もちろんもちろん、私あの自分の星座が今年はここっていうところがもう全部分かってるので、
すごいですね。なんかずるい ずるいレベルでなんか人生有利になりそうな感じがしますね。
まあでもそこで全部が揃うかって言ったらね、
まあまあそれはそうですよね、さっき言った通りね、うんうんうん、あの絶対ではないし、
いろんなあの人脈も違うし環境も違うし、いろんなこと違うけど、でもここに特化して頑張れば次に絶対つながっていくので、そういうことをイメージしながらやるとやっぱりあの 引き寄せます、
うん、そっか引き寄せか、
うん、
ありますよね、
引き寄せ引き寄せって言ってもあれ潜在意識に落とし込めないとやっぱり来ないので、
潜在意識に落とし込む、はい、もうちょっと詳しくいいですか。
あ、もうあの口ではねこうなったらいいなとか言って思ってても、
上目だけじゃなくて、
うん、まあ、自分の中では絶対にこれはこうなると、
ははもう真から思い込むというか、
なってると、もう過去形ですよね、はいはい、それぐらいの意識でいるとやっぱりそういうものを引き寄せてくるけど、口だけでは絶対、
まあそれはそうですよね、
言っても夜になって一人になったらやっぱりまああかんかなとか、あ、もうそれのあのではあんまりこう効果はないですね。
もう腹くくって決心して未来まで行けば、はい、みたいな感じですよね、
もう絶対自分成功する、これで絶対成功するとか、これを手に入れるとかいう、
まあそりゃそうですよね、
手に入れるやったら手に入れたやね、もう、
もうそれぐらいの意識がないと引き寄せの効果は得られない、
まあ、そりゃそうですよね、まあまあそれぐらいはあのそういうふうにして使ってくださいって言います。
なるほど、
うんうんうん、
でもこう友人とかね、僕もそうですけど、引き寄せの法則っていうんでしたっけね、
うんうんうん、
それらしいものってやっぱありますよね、うんうん、引き寄せられたなとか、うんね、いい方に向かってるなみたいな友人結構いますからね、
うんうん、もう決してネガティブには思ってないと思います、そういう人って。
そうですよね、う
ん、
すごい、
なんとかなるやろうみたいな感じで、うんうんうん、でももう決めてますね、
うんうん
うん、うーん、私もあのいろんな人の出会いもあって、ね、ある集まりからケンさん、ね、
うん、
あのご紹介していただいたんですけど、まあ、それも不思議なご縁ですよね。
そうですよね。
もう一人ね、ちょっとお嬢さんがいらっしゃって、お嬢さん、紹介のお嬢さん。
ごめんなさい、誰でしたっけ。
同じクラブで、あの、あや、あの金融のお仕事してる方。
あ、大吾ちゃん。
うんうんうん、
あ、大吾ちゃん
か。ね。大吾ちゃんも出てもらったもんね。
そうですね。
ポッドキャスト
ね。
はい。
縁ですね。つながりますね。じゃあちょっとそろそろ最後の質問なんですけど、
はい。
あやこさんにとって、
はい。
占いとは。
そうなんですよね。あのね、小さい時の話とちょっとダブるんですけどね。
はいはいはい、
父親がね、あの占いの勉強してましたね。今から思えば。
はあはあ、さっきあの厳しい家庭やったっていうのはどちらかというとお母様の話で、
お母さんがちょっと厳しかったんです。
お父様は、うん、まあ、ちょっと柔軟というか、
柔軟っていうより星座が魚座なんですね、
はいはい、
魚座はやっぱり優しいし、一番なんかの人としてはもう神様に一番近いところにいると言われるような父が、
そうですね、お父様、
はい、父がね、私が本読むのがすごい人、すごい好きな人で、まあ、静かな人だったんですけどね、はいはいはいはい、それはっきり覚えてるんですよ。支柱4つの柱のってなんかすっごいあの立派な本があって、うん、それがすごい目に入って、はい、それ支柱水明のね占いの本なんですよ。
へ
え。でお隣の、 あの家のお隣の方がそういうあの人の名前をつけるような先生で、多分四柱推命の先生やったと思うんですけど、
うん、
そこに興味を持って習ってったみたいなんですね、
うん、
で魚座さんってね占いの星でもあるんですよ、やっぱり神秘的なことが好きで、でさっきの質問ですけど、お牛座さんっていうのは、
はい、
お羊座から始まって魚座で終わるっていうサイクルで、お羊座は赤ちゃんです、
赤ちゃん、はい、
で次はあのお羊座は、お牛座はそこから色をつけます、何を食べようかなとか何しようかなみたいな、だから若々しい星です。でそこから乙女座まで行ったらもう人が一人で完成形なんですけど、でも一人ではもうこれ以上できひんから誰かとっていうので天秤座で渡して、天秤座は人と人をつなげていきます。それで最後の魚座、その前が 水瓶座なんですけど、もうその頃になったらもう時代を変えてしまうぐらいの威力があります。
へえ、
すごい面白いですよ。だからそういう
傾向にある、
はい、
感じですよね。
だからどこで生まれたかは別です。いいとか悪いじゃなくて、あはははは、で、まあ大志田さんっていうのはもう自分のカラーがすごいんですよ、やっぱり、まあ、これをやってみたい、こう やりたいっていう。で、守護星もあってゴールドですから、もういながらに光ってるんですよ。だから誰かとっていうのは本当に自分の気の合う人とはいいんやけど、不特定多数の人と一緒にっていうのはちょっと苦手かもしれません。だからさっきも言ってた通りなんかね、お店もいっぱい出してもやっぱり自分のここの店っていう風に向いてしまうのかなと私はちょっと判断しましたけど、うんうん、で父が占いがの勉強してたのもあったりして、やっぱりその神秘的なことはやっぱり私も好きだったみたいなんですね。で本が好きで、だからいつも本の世界に入ってたんです私。
ピアノを頑張ってる時代、
ね、ピアノと、だからやっぱりその魚座ってそういうアーティスト系の星なので、私その星があるんですよ。
はいはいはいはい。
だから私は自分のことを赤毛のアンやと思い込んでたりね、そういうなんかこう、
ね、
なんかこう神秘的なそういうなんかところでずっといたので、まあ、いろんなことを やっておもし楽しかったんかなとは思うので、
そこで占いと、まあ、
そうですね。だから妹も実は何も連絡もしてなかったですけど、妹も自分で勝手にパソコンでね、手相とかあんな見て、だから父ができなかったことを娘に
託された
みたいな感じはありますね。
へえ、お父様ね、なんか占いってなんかあくまでイメージなんですけど、うんうん、結構女性が好むようなイメージがあって、うんうんうん、男性がそこまでね、なんかこう本買ったりとかって結構珍しいなと思うんですけど、
だから四柱推命なんかやっぱり それなりの学問なんで、
四柱推命、
うん、まあなんかまたこうね調べてみてください。分かりました。それをなんかこう影響あるんかなとか、なんかもう家ではやっぱり見える系ですね、私もやっぱりね、うんうんうん、
じゃあ占いとはって質問だったら、もう受け継いだものみたいな感じの、
まあそれもあるかもしれないし、
かっこいいですね。
いやどうか、でも普通の銀行員ですからね、うちの父は普通のサラリーマンで真面目に働いては、読書好きとかそんな感じで、占いというかそんな興味あったんでしょうね。
親の子ですね、
うん、
当然ですけど、
うんうんうん、
かっこいい、引き継いだもの、
引き継いだもの、
かっこいい、めっちゃかっこいいと言ってますけどね
そんな大したことないですけど
そうですね、さっき最後って言ったんですけど、
はいはい、
もう一個、
うん、
自分色の人生、
はい、
まあ、チャンネルがあるじゃないですか、
はい、
なんか、うん、似た質問になるんですけど、あなたにとっての自分の人生ってどういう存在、う
ん、これホロスコープとものすごい関係あるんですよ、っていうのは、はい、西洋占星でコロナは分かってました、もうこういう時代が変わるっていうのは200年ごとにテーマが変わるんです。
テーマ、
うん、ちょっと今までのテーマは、はいはいはい、コロナ前は縦社会です、はい、だから
200年間ってすごいですね。
そうなんです、はい、200年間
縦社会
というか、ごめんなさい、ヤギ座の時代やったんですよ。ヤギ座っていうね、
わからんワードがどんどん出てきて、はいはいはい、ついていけないんですけど、
地の時代って言って物が大事って、
で200年間
縦社会っていうことは、
はい、
それはどういうことを目指すかって言ったら、もっと財力増やしたい、
あ、まあね、
出世したい、ね、いい学校に行きたい、
これは人類のテーマ、
はい、もう宇宙からのテーマです。
あ、人類だけじゃなくて、
もう
例えば生物、地球、
もう地球です、
全部
地球です。200年間、
はあはあ、もう発展、
だから縦社会で選ぶ、出世していきたいとか、どこの誰ですかとか、ステータスとかを目指してた200年だったのが、200年で、
まあ、地球にとってもこの200年って結構、
すごいでしょ、
と思うんですよね。
でもみんな物あふれてるぐらい、みんな持ってるじゃないですか。
そうですよね、
冷蔵庫な家ないですよね。
確かに、
そのレベルです。みんなやっぱりそういう道具揃えたい、車乗りたい。
この200年がテーマが変わった、
変わりました、
この度、
はい、
5年ぐらい前、
2021年から
2021年、
コロナが、はい、終わって、コロナは冥王星が仕掛けたと言われてますけど、
もう分かんなくなってきた。
すごいでしょ冥王星って破壊と再生の星です、
かっこいい。
全部地球を破壊してしまいました、1回で。今再生どんどんどんどんしてるんですけど、
この度の今のテーマって、
うん、横社会です。だから
横社会
です、はい、もう縦が壊れて横みんなそれぞれが自分の色で、自分のことは自分で責任持って楽しく暮らしましょうっていう時代です。
競い合うというよりは発展するっていうのが、うん、今っていいね、仲良くやっていこう、そう、そんなイメージですか。
で、水瓶座っていうのはもう博愛の星、
ほう、
共存、共存、まあ、みんなでやっていきましょう、でみんなで分かち合いましょう、みんなで仲良くしていきましょうっていうのがテーマなんですよ。
宇宙の、
はい、宇宙、
人類ではないですよね。
もう全、はい、地球対宇宙ですから
規模が大きすぎて、はい、正直ピンときてないんですけど。
そうなんですだけど今めちゃくちゃ縦社会がもう壊れてるじゃないですか。だって会社に行かなくたって家でパソコンで仕事できる時代ですよ。それも昔やったら学校に絶対行かないといけないで、行けなかった子は家で隠すぐらい、もう実は親がっていうの、いや、うちの子は家に学校に行ってないんです。もうありの時代ですよ。
そうですよね。
それとか男性と女性でないといけない、それが真ん中の人もあり、もう時代がどんどんどんどん変わってきてるのが確かなんですね。
なるほど。
で、まあ、さっきも言ったように冥王星が、
はい、
がもうバッチリもう水瓶座に入って、もう水瓶座一色になってきてるんですよ。っていうことでは、自分色の人生がなかったら、
はいはい、
誰かを頼るとか、誰かのなんか言うことを言いなりになるとかいう時代ではなくなります。
なるほど。そのままですよね。自分の色をちゃんと持って、
はいはい、
そういう人生、
はい、
ね、楽しんでいきましょう。
そうです、そうです、
っていうテーマ
というか、はい、そういう時代が あるので、やっぱり誰も保証はしてくれないけど自由ですよっていう、うん、自由の代わりに自分のことは自分で責任取らないといけないっていう時代になってきてるので、自分色の人生で活躍してる人を私は、あ、この人や、あ、この人もそうやっていうことでインタビューして、どんな経緯で今になりましたかとか、これからどんなことをやっていきたいかっていう、なんかこう皆さんの参考に。
なるほど。
で、私面接官の仕事してた時、転職したいっていう人結構いたんですやっぱりっていうのは、昔やったら親がこの仕事せえとか、儲かるからこれやったらいいとか、自分が本当にこれやりたいと思ってやってる仕事やってる人ってそんなに、うーん、まあ、たくさん、まあ、いなかったような気がするんですよ、
うん、
まあ、いい時代だったので働けば収入にもなったから、まあ、我慢してでもええかみたいな感じですけど、今はそんなわけにいかないじゃないですか。となって今なんか違うなって思って、ほんまはこれやりたかったんやけどっていう人がやっぱり私の面接のところに結構来てたんで、だから転職したいとか、これから自分もっとこんなことをやってみたいやっていう、なんかこうヒントにもなったらいいかなと思って、なんかこういう番組はどうかなと思ったんです。
じゃあこの自分色っていうのは、あやこさんの色じゃなくて、皆様に、
そうです、
自分の色を
持ってくださいと。
なるほど、
はい、
勘違いしてました。
自分色になんか白でもね、チェックでもストライプでもいいの方と私がなんかお話しして紹介したいなと思って、それ全部ホロスコープからです。本当に時代変わっていきます。はい、めっちゃ変わりますよ。
ちょっとまたお願いしますね、
はい、
時間
はい、
ちょっとだけ宣伝させていただくと、
はい、
ジム&バーパンプ屋と申します。
はい、
奥ジムがあるんですけど、はい、こっちバーなんですよね。意味わかんないでしょ。わかりやすく説明すると、お昼はパーソナルジムやってるんですね。で、夜は同じスペースがバーになるっていう特殊な 飲食店です三宮にあるんでよかったらジム&バーで検索してみてください。面白い場所です、
はいはい、兵庫県神戸市ですね。
神戸市ですね、はい、神戸市の、まあ、三宮ですね、うんうん、
世界で一軒。
あ、実はね、うん、面白いんですけど、
はい、
王子公園、
はい、
まあ、これも神戸なんですけど、
うん、
に似たようなことをやってる方が仲良しなんですけどね、
はい、
いるんですけど、
はい、
でもまあまあ、でもこの規模は初めて、
うん、そうですよね。
例えば大阪東京にもジム&バーはないし、
うん、
こういうスタイルね、
うんうん、
アメリカにもないし、
うん
うん、結構唯一無二
すごい世界で一つのジム&バー、
はい、
で私この間伺ったけどやっぱりもともとね高校の時から
やってますね。
重量上げ、
重量上げ、
はい、やっぱり好きなことだからここにつながったって
あると思います。
でしょ、
武器にもなってますしね。
本当にね、私ね、いろんな方、私2万人以上なんか面接してるんですよね。
ちょっとピンとこないぐらい。
2万人以上。
2万人ね。
はい。まあ、占いのお客さんだったらもう本当3万人ぐらいいるかもしれないけど、
はい、
好きなことやってる人はね、疲れても寝たら復活する。だけど好きでもないことをお金のためとか誰かのためにやったら体壊します。
そうですよね。
もうそこが大きな違いですね。そこ見つけました私、はい、だから健康のためにも好きなことを伸ばしてほしい。
なるほど。
うんうん。
あいこさんはディスコ。
ディスコ行きますねディスコも行くしスイングも踊るしまた今度ちょっとピアノも始めようかなとか思ったり。
あ、いいですね。
はい、またね、ピアノはやっぱり指動かすのですごいいいなと思うし、
という感じで、
はい、ぜひここもね覗いてほしいですよね。
ジム&バーパンプや、うん、ジム&バーで検索してください。
で一番売りは何でしたっけ。ダイエットやったっけ。
得意な分野はまあ、ダイエット、うん、初心者の方が多いんですよね、
うんうんうんうん、
で僕自身がボディービルダーとか、まあ、競技者なんで、
うんうん、
まあ、ガチな方も多いんですけど、
うん、
やっぱ得意って言われたら初心者の方へのご指導が得意かなって自負してます、
うんうんうん、はい、それともう一つだけ質問をね私にくださった、私のインタビューでくださった方、はい、4人の子供をどうやって育てましたかっていう質問やったんですけど、
はいはい
はいはい、やっぱり私母親がすごい厳しかったのでやっぱりそういうタイプではあまりこう育てるのは楽しくと思って、まあ、自由というかその子の個性をやっぱり生かして育てたいと思っていろいろ試行錯誤しててもなかなかこうなんかこううまいこといかなかった時から先生術を勉強してその子の個性とかタイミングを見てたらなるほどっていう感じで使いました。
当然お子さんも見ますもん
ね。はい、めっちゃ使いました、はい、だからおすすめです。親子関係、はい、相性ですごくいいと思います、
すごい全てに使えますね。
はい、全てに使えます。
すごい、
うん、占いのレベルは占いっていう今さんの印象ではないと思いますね。やっぱり
本当に僕それなんか変わりましたよ。
はい、はい、もう変わ
っ、びっくりした。もう一回言っちゃいますけど僕ラッキーカラーは赤みたいなイメージなんで
はい、またよろしくお願いします
というわけで今日は、逆インタビューでした、
はい、
楽しかったです。
はい、ありがとうございます。またなんか聞いていただくことあったら
機会があ
ればもっともっといろいろ喋ります
よろしくお願いします。
ありがとうございました、はい、今日はありがとうございました。